表したいと思います。私はメイクアウシという難病と戦う子どもたち一人一人の夢を叶えるお手伝いする、そういうボランティア団体で働いております。そんな中で出会ったカズマ君という子どもの話をしたいと思います。カズマ君は小学校の6年生です。5歳の時に筋ジストロフィーという病気が分かりました。筋ジストロフィーの病気、ご存知の方もいらっしゃるかなと思いますけど、体の筋肉がどんどん衰えていく、それからもう自力でだんだん呼吸もできなくなったり、舌をきちんと回して話ができなくなったり、そういう進行性の病気です。京都にいる和真君は5歳の時にその病気が分かりました。多分5歳幼稚園に行ってて、なんかよく転ぶな、歩くのが遅いな、足がもつれるなぐらいのところで調べた結果、筋ジストロフィーという病気が分かりました。和真君はその病気のことを自分でしっかり聞いています。僕は筋ジストロフィーという病気です。この病気は昔は20歳になるまでは生きられないと言われていました。彼は日記にしっかりとそう書いています。その5歳の時、筋ジストロフィーという病気を聞いた時、もうお母さんは地獄だと思いました。一生これから30年しても40年しても50年しても一生一日たりとも笑うことはないと思いました。真っ暗な日々でありました。そんな中でお父さんが一つの提案をします。もし20歳まで生きるとしたら、あと15年です。多分5000日ぐらいですか。5000日の1日を泣いて暮らしたら、あと4999日しかない。次の日も泣いて暮らしたら4998しかない。次の日も泣いたら4997しかない。どんどん、持ち時間が限られた中で、どうせやったら、家族みんなで楽しいこと考えて生きていこう。お父さんが提案します。そして家族揃って一つの旅の計画を立てました。それは京都の自宅のある京都の烏丸駅から阪神甲子園までの線路に沿って歩くという壮大な計画です。線路に沿って歩くというのはどういうことかというと、例えば私は新浦東というディズニーランドの隣の駅に住んでるんですけど、例えば今日は新浦安の駅から隣のディズニーランドの舞浜まで歩く。で、そこから次の週は舞浜までは電車に乗って、舞浜から降りて次の葛西臨海公園まで歩く。で、その次は葛西臨海公園まで歩いて、葛西臨海公園から新木場まで歩く。という形で長い長い旅の計画を立てました。そしてその途中で和真君は実はもう歩けなくなります。4年ぐらいだったでしょうかね。2年前にもう歩けなくなって、いよいよ車椅子の生活になります。その時に和真君にも抵抗がありました。もう車椅子乗りたくない。でもまたそう言いながら、今度は歩くではなくて車椅子と歩く、家族は歩き、和真君は車椅子漕ぎながら、自分で漕ぎながらという旅が始まります。そしていよいよ6月24日ゴールが近づいてきました。あと2駅で阪神駅です。甲子園駅です。そこで麗華氏はちょっとお手伝いをして、和真君の大好きな赤星選手に会うという夢を叶えるお手伝いをしたんですね。なんで赤星好きな和真君がいます。赤星選手は実は阪神タイガースの中ではすごい俊足です。盗塁をたくさんして、でその盗塁の数だけいつも車椅子を寄付している、そういう素敵な方です。その赤星さんに会う。なんで好きな、走っててかっこいいな、思う、自分が走れへんからと言いながら、6月24日家族、それから友達、たくさんの応援団に囲まれて、今日一日頑張りますので応援してくださいと言って、和真君は車椅子を漕ぎ始めます。漕いで漕いで漕いでいく坂道があります。 私たちの目にはそんなに急に見えない坂道でも、カズマ君にとっては大変です。カズマ君の握力は、小学校1年生の妹のマーヤちゃんの半分です。ですから、しょっちゅう動けなくなります。どうしても動けないときは、カズマ君の後ろをマーヤちゃんがちょっと押す。そしてまた自分で漕いでいく。というのが旅のルールです。坂道を漕ぐ、漕ぐ、漕ぐ。途中でもうへたります。お母さんが声をかけます。こうやって下を向いて、こうやってるカズマ君にお母さん声かけます。どう？どうやした？豆できた？どんな顔してる？ええ顔してる？頑張れ頑張れ。よしよし。というんですね。普通ならどうですか？大丈夫？しんどい？偉い？やれる？そうじゃないですね。どんな顔してる？ええ顔してる？一生笑うことがないと思ったお母さんが、ええ顔してる。どうせ生きるんやったら、5000分の1日、ええ顔して生きていこうや。というふうに、大きく変わってきました。それは、今を生きるという生き方に変わってきたからだと思います。そして、カズマ君は、また気を取り直して進みます。途中で坂道で会ううどん屋のおばさんが、頑張れや、男の子や、励ましてくれたり、それからだんだんだんだん暑くなって、ここに冷やピタっていうんでしょうか、ピタッと冷たいのがあって、それでもこう一生懸命、進みます。2時間少しで、やっと阪神甲子園の駅に近づきました。このフィルムを、これは去年の7月の24日にかなったんですけど、ごめんなさい、6月24日にかない、7月に関西でテレビになりました。それを見たときに、私は深い感動を覚えました。こんなにお母さんが、家族が変わる。それはなぜかというと、6年間共に歩んだということが、家族を大きく変えていったわけです。6年間共に同じ方向を見ていったら、というお父さんの言葉通り、前に向いて歩みました。私たち人間は、どんなに仲良しであったり家族であってもいつも一緒というわけにはいきません。時には心が離れます。それから愛してるんだけどちょっと意地悪になってつなごうと思う手をピッて跳ねのけたり、わざとグリグリグリと回したりギュッと掴んでみたりとか、実に気ままです。同じ方向6年間歩きながらも腹が立ったり、もう歩かないと思ったり、一人だけ違う方向歩いたり、そんなことをやりながらも6年間であります。でも神様はいつもしっかりと間違いなく完璧に一緒に歩いていてください。なんという素晴らしいことです。神様は私たちがどうせ私の気持ちなんかわからんとか、本当に言うんやったらなんでこんな目に私が合わなきゃいけないのと悪態ついたり、ぶーたれたり、ふてくされたりした時も、しっかりと手をつなぎ、しっかりと共に同じスピードでへたり込んだり、座り込んだり、転がったりしたときにはそこでじーっと待ったり、もう歩けへんというときにはそっと背中におんぶしてくれたり、そうしながらずーっとずーっとずーっと歩き続けている。この今日の聖書の箇所の、私は神我々と、神我々と共におられる、神様が共にいてくださるというこの言葉を見るために胸が熱くなります。力が湧いてきます。私は本当にへたれで突然嫌になったり怒ったり、もうむちゃくちゃ本当に決して出来のいい人間ではありません。でもそんな不出来さをいっぱい抱えた私を、不出来なままでも愛してくれて、不出来なままでもちょっと悲しそうな目で見てるかもしれないけど、それでも、それにも増して優しい目で、いいよ、いいよ、出来も悪いけど、いいところもいっぱいある、ちゃこちゃんいいよと言いながら、いつも神様が共にいてください。これほどのしっかりとした活躍というか、平安というか、大丈夫、大丈夫、大丈夫、何があっても大丈夫という気持ちは、いつも神様が いてくれるというところから来るんだと思います。お話、お祈りをいたします。天のお父様、気持ちのいい5月の今、こうして集められて聖書の言葉を聞くことができました。どのような時もあなたが共にいてくださる、大丈夫大丈夫大丈夫という声を聞かせて隣人と歩むものにしてください。この小さな祈り、イエス様の御名を通して御前を捧げいたします。お立ちいただいて